ベッキーの部屋
Season
2。はい、どうも皆さんこんにちは、ベッキーことベッキー海星です。このネットラジオは主にクラシック音楽に関する、毎回違うゲストを呼びながら、ゆるーく、もう本当リラックスして投稿していこうっていう、そういう、番組にしようと思っています。今回は、シーズン1からの投資番号をつければ16回目ですね。シーズン2になってからは、3回目の、収録配信になります。これまではね、一応僕が音大生というところもあって、大学関係者とか、あとは普通にこう、普段のね、知り合いとかを呼ぶ感じになってたんですが、今回はちょっと土俵が違いますね。いやー、どうしてこんなすごい人を呼べたんだろうということで、ちょっとね、このラジオ自体のグレードが上がりそうですが、ということで、じゃあ早速ご登場いただきましょう。お願いします。
どうも、皆さん、こんにちは。水谷慎と申します。作曲家やってます。さっきなんか土俵が違うとかなんとか、ベッキーさんおっしゃいましたけど、全然そのすごい人間じゃないです。ただの作曲をしている、アラフサーの、ただの、男ですね。はい。よろしくお願いします。
すごいヒゲの仕方。愛知県芸には、つながりがないですので、ちょっと軽く、紹介をしたいと思います。
今、ベッキーさんが私のプロフィールを見てくださっています。
芸大附属で、作曲ではなく、ファゴットを、
こう
されたと。
はい、
そこを卒業した後にアメリカに渡ると。二十歳になる前にも単身アメリカに行っちゃったんですか？
いやー、もう若気の至りというやつですね、これはね。
海外に行くって本当にすごいな。
いやいやいや。
バークリー音楽大学にてジャズピアノを専攻。いや、すごいな。その後、オランダ王立ロッテムダム音楽院。
ロッテルダムですね。はい。
これは作曲ですか？こっからは。
こっから作曲なんですよ。
こっからが
作曲。後々話すと思うんですけど、最初ジャズピアノやって、そこでやっぱちょっと、やっぱなんか僕、ステージに立てる人間じゃないなって思ってて、それでオランダの音大にそのまま編入したんですね。作曲家で。
なるほど。で、後に同国、デンハーグ、王立音楽家、ソノロジーカという言葉は知らないんですけど、これも作曲系って考えていいですか？
まあですね、電子音楽家っていうふうに言ってしまえばいいと思うんですね。
電子音楽、
はい。
なるほど。その後のね、受賞歴がもうすごすぎて、なんか。2018年には、第12回チッタリウーディ、ウーディネ国際作曲コンクールで、第1位。翌年、アカデミアムシカウィーン国際音楽コンクール、ソロ作曲部門で第1位特別賞。オーケストラ作曲部門にて第2位。その翌年が、第4回セルゲイ・スロニムスキー国際作曲コンクール第2位。若い音楽家のためのチッタ・ディ・バルレッタ国際作曲コンクールアンサンブル作曲部門で1位。いや
ー。他にもちょくちょく取ってはいるんですけど、正直ですかね。結構僕数って当てるタイプでして、結構応募して数を応募して、たまにそう受賞させていただいているみたいな感じです。
でもそれは、作曲のその、こう、コンテストあるあるかもしれないですね。演奏じゃない分、こう、楽譜だけだからみたいな、そういうところあるかもしれないけれど。
そうですよね。使い回せますからね。っていう言い方はちょっとあれですけど。
でも、それはなんか、学校の先生も同じこと言ってましたね。こんなコンクールに応募しやすい、分野なんだからっていうことは、おっしゃってましたけど。でも僕はまだ一個もそういうのにやってみたこともなくって、その、 そもそもオーケストラという編成は書いたことがないし、で、あの、なんか、海外のコンクールもね、なんだろう、あの、なんか外国語に対するこう、なんか、ものすごい拒否感があるというか、あの、
はいはいはい、
なんか、なんか、なんだろうな、怖がっちゃいけないのに、なんか、あ、海外なのかっていうふうにこう、なんかね、あの、
うん、
サウンドクラウドとかでも、こう、時々、あの、海外の言葉でのこうメッセージ来たりするんですけど、なんか、
はい、
いや、海外なのかとか思いながら。
ありますね、そういうのはね。
まあでも、なんだろう。まあ、例えば、サイトでこう、紹介してくれるとか、そういうのなら、まあ、こう、話も、こう、まあ、やっぱ、コンテストあるあるで、その、こう、まあ、最終選考の時の、まあ、実際に演奏してもらうところに、こう、実際に立ち会わなくちゃいけないみたいになった時に、こう、果たして自分はそのフットワークの軽さがあるかどうかみたいな、なんか、そういうところも無駄に気にしてしまうっていうのも、なんか、自分のダメなところだなっていうふうに、こう、ずーんと沈むところであるんですけど。
いや、そんなことないと思いますよ。
どうなんだろうな。でも、なんか、コンクールに、応募するっていうのも、その、まあ、やっぱ、自信があるとかないとかっていうよりも、なんか、チャレンジすることっていうのは、やっぱ、生きていく上で必要だなとは、思いますけどね。
いや、なるほどですね。
あ、今日何と呼びすればいいですか？
え、私、シンさんとかって、なんか、シンとか、おい、お前、みたいな感じ、大丈夫です
か？まあ、そうですね。この間のスペースでもみんな、下の名前でシンさんって呼んでたから、じゃあシンさんって呼びます。
ああ、ありがとうございます。
ということで、軽いお便りみたいなのが来ていますので、一つだけ。はい、今回いただいたお便り、ラジオネームカッシュさんからいただきました。ありがとうございます。はい。はじめまして。眠りにつく前に聞けるポッドキャストがあると嬉しいです。ビッキーさんとの会話しながらゴロゴロしてるようでのんびり聞かせてもらいました。心地よい声、テンポ、話題。次の話題に行くときもっと自然な流れで話題が変わるといいですね。心地よいトーク、心地よい眠りにつける音楽の紹介とかあるとまたさらに楽しめそうです。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、この方はですね、まあ、LINE も交換している、まあ、割と知ってる人なんですが、僕がその、まあ、会話の流れで、まあ、最近、ポッドキャストっていう、こう、まあ、ある意味、こう、YouTube とかにこう、変わる音声メディアみたいなのがあるんだよっていう風に紹介したら、割とハマっていただいたみたいで、で、まあ、たまにですけど、たまに、あくまでもたまにですけど、声を褒められる時がありますね。どうなんだろう。キンキンしてる方ではないのかなと思っていつつもなんか、こう、なんか、頼りない感じ、しっかりしてない感じっていうふうに言われることもあるっていう、まあ、まあ、微妙な声ですけど。まあ、自然な流れでっていうのは、これは、シーズン1で、こう、ブツッと話題を切って、次に行っていたのがあれですけど、ということで。どうですかね、シンさんは、まあ、
はい、
YouTube とかはね、今すごいポピュラーだから、もう生活の一部とかいうふうに言ってる人もすごくいると思うし、で、まあ、多くのこう配信する人にとっては重要な収入源であるっていうこともね、あると思うんですが、
はい、
どうですかね、ネットラジオとかのその、まあ、音声メディア、聴覚的な情報っていうものは、どういう関わり方をしてます、今は。
いやーもう完全にストリーミングで今音楽を聴くのがメインになってます。
Spotify とかですかね。
あ、まあ、とか、あと、普通にiTunes の Amazon Music とか。
あ、Amazon Music。
そういうので。
うんうん。
って感じですかね。
なかなか人が喋ってるところを聞きたいっていう風な、そういった、てかそもそもそういうものがあることすら知らない人もやっぱいろいろいるのかもしれないな。昨日ね、ちょっと大学の友達とわーっと喋ってて、で、その、まあ、やっぱり忙しくなってくると、その、なんだろうな。まあ、 体の疲れっていう方は単純なんですよ。寝ればいいんで。重要なのは心の疲れの方で、
ええ、
それの心の疲れに対する、こう、まあ、体にとっての寝ることっていうのと同じような、こう、なんか自分なりのやり方。ここで Wi-Fi の調子が悪くなって、Zoom の通信が切れてしまいました。どうですかね、なんか。
はいはいはい。
まあ、前もって、そういう、まあ、趣味っていう言い方はちょっと雑かもしれないんですけど、まあ、いろいろこう、できる、体にとっての睡眠に変わる、こう、まあ、精神的な、まあ、メンタルコントロールのメニューを自分で作っておくっていうのは、ある意味、こう、必要なことだと思うんですけど、
そう、はいはいはい。
あります。これはかなり難しいこと聞いてるのかもしれないけど。
そうですね、難しいですね。僕の場合やっぱりなんか定期的に旅行に行ったりとかするのがすごい、そういった意味では
ですね。
うん、
まあ、今の時代だとなかなかこう、なんだろうな、屋内が難しいからこそ、なんかまあ散歩みたいな、そういうなんかまあ屋外をこう歩くみたいな、なんかそういう、
そうですね、
すごく、うん、いいというか、まあ、そういうことをするこう必然性があったりしていいなって思ったりしますね。
はいはいはい。
なんかある友達は買い物が趣味だったのにこう忙しくなるとそれも無駄って思うようになってしまってからいろいろおかしくなったっていうふうに言ってたから、なんか、なんかそれがこう難しいですよね、なんかこう。やっぱ人生のその、こう、まあ、実感的な、精神的な、こう、充実した感じって、ちょっと無駄なものっていうのに含まれてるっていうふうに思ってて、で、その、まあ、必要なことだけ 100% っていうふうにしてるとなーっていう、なんか、そういうストイックなやり方ができる人って、この世に1割もいないと思うから、だから、ちょっと無駄なんだけど自分にとっては無駄じゃないっていう風にこうちょっとこうね割り当てるような、なんかそういう取捨選択難しいですよね、なんか。
そうですね、
というちょっと暗いお話ですね。はい。じゃあ冒頭はね、こんな感じで、
はい、
じゃあ今日の本編もね、かなりマニアックになるとは思いますが、リスナーの皆さん最後まで見てください、
はい、よろしくお願いします。
支えでございます。皆さん来週もまた見てくださいね。じゃんけんポーン。
ベッキーの部屋。クラシック音楽いろいろ。さあということで、こちらのコーナーでは、クラシック音楽に関することをお話しするんですが、まあ、今回は、もうバリバリ、もうすごい作曲家の方を呼んでいるので、まあ、その中でももう今回もっぱら作曲についてですね、まあ、おそらくマニアックになってしまうので、もしかしたら多くのリスナーにとっては関心のない内容になってしまうかもしれないんですけど、なんだろうな、多分、やっぱり僕自身の普段からの質問をこう、まあ、経験者にこう、お尋ねするような感じになってしまうんですが、まあ、ご興味があれば最後まで聞いてみてください。というわけで、まず一つ目ですね。これは、制作における、何か制限を作ることの大切さについてなんですね。例えば、まあ、作曲っていうものを詳しく知らない人が、まあ、なんだろうな、こう、突飛な思いつきとか、音が、こう、天から降ってくるみたいなことをよく言いますけれど、例えば、こう、まあ、 鼻歌みたいな感じでメロディーをこうわーっと歌って、でそれをこうなんかボイスメモなんかで録音しといて作曲のこう元にする人がまあいたとしますね。でもそのメロディーっていうのは大抵は、あの簡単にハーモニーがつくやつということで、というと表紙もあるということで、でその伝統的なある程度聞き慣れた調整の中に閉じた状態でやっているだけなんだということで、そこにまあ多くの人は気づかない、あの調整音楽の、それもよくある形の調整音楽という、枠組みにこう深く閉ざされているっていうことですよね。でそれを
聞かな
かったのが無調ということになりますね。この無調というのも全然人によって違って、はい、僕は調整っていう部分集合に閉じてない補集合の部分だっていう風な考え方ですけど、人によっては無調っていう調の一つなんだっていう人もいたりして、っていうところで、じゃあある人から何でもいいからあの作曲してくださいって言われたらどんな気持ちがしますか？
いやまあその場合僕逆に聞いちゃうんですよ、どういう曲を求めてますかっていう風に。
そうですよね、やっぱり何かしら行く方向、うん、ベクトルを決めなきゃいけないからっていうところで、
はい、
うん、だってもし本当に自分の好きなものを突き詰めて、いやこれ、あこれなんだへーみたいな感じでこうなんか反応が薄かったらね怖いし、そのあの
ねえ、
まあやっぱり具体化したいっていうのはそれはもう本能的なところですよね。じゃあ
そうですよね、
どうしようかな。例えばですけど、
ええ、
僕の弦楽四重奏を書いてくださいっていうふうに言われたら、
はい、
あどうなのかな。まあ、たとえそれが無調っていうことであったとしても、うん、
はいはいはい、
どこまでやっていいんだろうみたいなその
あそうですね、
奏者が誰なのかにもよると思いません、これってあのなんか、
うん、
この現代音楽慣れしてる人だったら割といろいろできるけど、うーん、
はいはいはい、
なんかあまりそういうのに体勢がついてない人だったらこう例えばまあ4分の4拍子でもうこうしっかりもう送りちゃうとか、
うん、うん、
ただ特殊奏法もね、あのどこまでやるかっていうところもあると思うし、うん、
まあ僕の場合なんですけど、まあまずあの相手の要望が調整か現代曲かっていう風な二択でまあ多分来ると思うんですよ、要望で、
うんうん、
うん、で調整だったら調整でまあ書けばいいので、まあそれはまあ今まで大学で勉強したことをそのままやればいいからまあそれはできるんですけど、うん、じゃあ現代曲で何かやるかって言ったら、まあ弦楽器とか管楽器とかでやれることって全然違うじゃないですか、
うん、
さっきあのベッキーさんあの特殊奏法って一言おっしゃったんですけど、今のまあ現代音楽 のフィールドってあのまあ調整か無調かっていう二項対立ではあのまあ語れないところがあってて、
うん、
うん、まあ無調って言ってもやっぱりその要するにピッチでその音楽を書くわけですよね、
うん、
ね、そうじゃなくてあの音響なんだとこれからの時代はっていうようなムーブメントがまああることはあるんです。つまりあの楽器を使ってあいかに新しい音響を作っていくか、形作っていくか、それをいかに継承化していくかっていうようなところで作家性っていうのを生み出していくっていうのがまあ今の作家のテーマなんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
でそうなった時にさっきの制限の話っていうのが出てきて、今度じゃあピッチが聞こえてたかいけないんだっていう制限がここで今度新しく出てくるっていうのも確かにあるんですよね。
ピッチが聞こえてはいけないってことですか？
そういうことです。
それはある意味こう絶対音感的な感じでこうあのまあ特定できないっていうか、そうですね、まあ、例えば僕あのクセナキズ大好きであのしょっちゅう聞いてるんですけど、あの
はい、
まあ、彼なんかはこう、オーケストラを使って、こう、まあ、ある意味クラスター的なものを作ってるわけじゃないですか、その。
はいはいはい、ノモスガンマとかね。
あれはこう、まあ、あの、まあ、一つこう、まあ、ミクロポリフォニーとかみたいな感じで、あの、
ええ。
何ですかね。
ある意味カオスって言えばいいですか、それともノイズって言えばいいですかね、はい、どう言えばいいんだろう、ええ、それまでの音楽にはあった明瞭さっていうものをいかに濁すかっていうことなんですかね。
いや、そういうわけじゃないと思いますね。明瞭さっていうのは絶対に必要なんですよ。それはある音楽っていうのはあるコンテクストにのっとってそれは当然作曲されるわけですから、うん、ただその魅了であるっていうところの、まあ、ベクトルが違うというんですかね。まあ、非常にやっぱり僕が考えてるのは、例えば50年代のケルンのシュトックハウゼンの電子音楽の実験だったりとか、あと40年代のピエール・シュフェールのミュージック・コンクレートの実験だったりとかで、今まで、まあ、音色っていうのが、所有のものとしてあった。まあ、チェロはチェロの音がするし、バイオリンはバイオリンの音がするし、オーボエはオーボエの音がするっていうのが、今度その音色を作るっていうことに、作曲の方法がシフトしてたっていう歴史があると思うんですね。うん。なので、まあ、その方向性の延長線で、やっぱり、ルイジ・ノーノであったりとか、その弟子の、まあ、ヘルムート・ラヘンマンとかが出てきたわけじゃないですか。
うん。
うん。そういったところに、やっぱり、現代学の契機というものがあるんじゃないかなっていうのが、まあ、私の所感ですね。
なんか脳みそフル回転のつもりで聞いてましたけど、情報量が多かった。でも、
ごめんなさいごめんなさい。
まあ、人間ってやっぱりまずはこう何か焦点を一つは絞ってこう見たり聞いたりしてると思うから、全く新しいと誰もが感じるような作品であっても、それがどういう新しさなのか、あるいはこう、これまであって、この音楽にはないものってなんだろうっていうのは、まあ、多くの人が分かることだと思うから、そうだな、ちょっと論点が、じゃあ、ある意味、再考察という言葉を使えばいいんですかね。
再考察と言いますと、
まあ、例えば、それぞれの楽器の、通常奏法の音色がありますよね。まあ、それ、
はいはいはい、
もう科学的に、倍音含有率によって、いろいろ決まっていることだと思いますが、で、それを、なんか、よくわからないミックス方法にするということなのか、それとも特殊奏法を使って、もう、音色の種類を変えちゃうっていうことなのか。
いや、もう完全に後者ですよね。今やられてることっていうのは。要するに楽器の奏法をいかに開拓していくかっていう、その、まあ、歴史的な、まあ、文脈があるわけですよ。それは、まあ、17世紀のモンテベルディの時代に、取れ物ができたりとか。あと、ビブラートの奏法がそのロマン主義の時代にそのこれだけ発展していったとか、そういうことの延長線上で、やっぱり楽器の演奏の可能性っていうのは常に開拓されてきたわけですから。だから通常奏法と特殊奏法っていうふうな分けるっていうのはおかしくて、特殊奏法って英語で言うとエクステンデッドテクニックなんですよね。要するに拡大された奏法であると。いうふうに捉える方が僕はまあ納得できるんじゃないかなというふうに思うんです。
そうですね、確かにピチカートとかハーモニクスとかもある時代からすれば特殊奏法に見えていたかもしれないですね。
ええ、当然そうだと思います。
そうですね。じゃああと100年後ぐらいしたらこう新しいものっていうのがだんだん馴染みますかね。それともまあそれがこう馴染みのある奏法に加わる候補だったけれど、ちょっとお蔵入りするっていう可能性もやっぱり出てきますかね。
それは100年後の人間じゃないとやっぱ分からないんじゃないかなっていう気がします。ただね、やっぱりまあ、音楽の歴史を通じて見てみても、ある時代に非常に新しい奏法であった。で、それが聴衆の反感を買っていろいろな問題になったけれども、それがまあ50年後100年後になったら、それが当然その音楽のコンテクストの中に組み込まれていったっていう例は、それはまあそれぞれの時代であるわけですよ。だから 当然今開拓されてる新しい様々な奏法だったり新しい様々な技法だったりも100年後の聴衆がどう捉えるかっていう意味で考えれば、まあオプティミスティックにちょっと僕は捉えられるんじゃないかなとは思います。
うん、となるとなんかちょっとぐらいこうなんだろうな、酷評されたとかなんかそういうことで簡単に自分の楽譜をこうなんか処分してしまう人って割といると思うんですけど、
や
っ
ぱいますね。
の大事ですね。なんか僕もね、うん、そのねクセナティスがこうねあの何だったかな、おにぎりだったかな、あの、
ええ、
最初は全然認められなかったから割とそれでなんか嫌になってわーって捨てたみたいなか書いてありますけど、うん、
はい、
僕はなんかその非現代的な研究としてその残してるのかなっていうのがあったりして、そのなんか、うん、そこのこう価値観っていうものを割と冷静に俯瞰するっていうのが、うん、まあ、まあ冷静さを欠くことが多いのがユースカラからな。
そうですね。まあその自分の作品をね冷静に見るっていうのは難しいですよね。
いや、できないですよね本当に。
ええー、だからそこになんか第三者の目があってそれで評価されるって言っても、でもその第三者のだから評価がじゃあ確かかっていうのはどうして言えるのかっていうところになってくるんで、だからあの作品の評価っていうこと自体がまあそもそもアプリよりに不可能なんじゃないかって僕最近思うんですよ。うん。
別に大多数がいいっていうわけでもないですもんね。うん、
そうですね。うん、
もともとは制限についての話でしたね。今は。
何の話でしたっけ？
そうですね。じゃあちょっとなんか、今の話とはこう完全には繋がらないんですが、
はい。
じゃあまあ、例えば、いや、もう今では完全に弱体化してますけど、12音技法っていうものが、まあ割と広く知られてるんですけど、その、
はいはいはい。
まああれは、割と、もう誰もが手が届く方法で、無知を作れますよっていう、まあそういうガイドブックだったわけですけど、まあその、
はい。
まあやっぱ均等に出てきちゃうから、こう、個性なくなるというか、
はい。
なんか、まあ、それで、こう、やっぱ、不均等であるっていうのが、芸術にとってのこう大事な部分であるっていうことを実感したというか、
はいはいはい。
まあ、調整で言っても、やっぱりその、まあ、あるいは、まあ、調産和音だったら、こう、まあ、調産度と単産度っていう風にこうちょっとこう偏ってるっていうのがやっぱり大事だったりするから、
はいはいはい、
考えた時にこう、まあその曲によってやっぱ作り方をその場その場でこう方法論を変えていくみたいな、なんかそういうのってある意味必要だったりするから、でその
と、
まあ、例えばこう、こういう方法でっていう、その、プロセス的なところを、まあ、説明する人がいたとして、それは音列じゃなくても、こう、まあ、数字を使っても、まあ、僕なんかは最近はこう、サイコロ振って決めることもあるぐらいですけど、でも、それで、で、第三者が、なんでそんな、めんどくさいことするのって言ってこう、もうちょっとこう感覚的に人間的にこう、ね、思いついたものを書いた方がそれが本質の作曲なんじゃないのっていうふうに言う人がまあ出てきたとして、でそれでまあこう見方によってはそういう、まあ、ちょっと複雑なプロセスを経るっていうことはこう、まあ、作曲というよりかはこう、まあ、数学的作業ということになってしまうんですが、ただ、
はいはいはい、
その制限というもの、自分はこういう作曲法を今回は使いますっていうふうにする理由が、まあ、あると思ってたんですけど、その、
ええ、
まあ、大体こういう音響を目指したいっていうのが抽象的にあって、それにたどり着 方法として選んだっていう、その、まあ、
うん、
コンセプトをまず最初に決めるっていうことなのかなっていうふうに、まあ、クセナティスなんかはそれなのかなって思ったりしたんですけど、ただ、なんか逆にこういう作曲方法を試してみたいからっていう理由からスタートして、で、最終的に、
はい、
途中で、あ、だんだん、自分はこういうものにもしかしたら興味を持っている。こういうものをなんか無意識に意図していたのかもしれないって、後で気づくこともあったりして。だから、そこの作り方を決めてしまう。まあ、方法、メソッドというところを決めてしまうっていうことに対して、はい、まあ、作業的に、こう、まあ、直感的なものを離れるっていう見方もあるんだけど、
でも、
全く自由にこう感覚的に、例えば不協和音っていうものを何百個も考えるっていうのは、それは当然不可能だから、
はい。
いう、ちょっとすいません、なんか、すごい言葉の説明が下手くそなんですけど、
いやいやいや、おっしゃってることは、まあ非常によく伝わってきて、うん。要するにさっきの政権の話とまたつながるんですよね、それはね。だから有名なリゲティのブーレーズのあの構造 1A の有名な分析論文あるじゃないですか。あれだとリゲティはブーレーズの手法っていうか、まあ、セリリズムですよね。セリリズムの技法っていうものを、まあ、段階的に説明してるんですよ。まず一つはセリを決めると。
うん、
次にオートマーター。要するにそのセリの操作の方法を決めると。で、結果が出てくるとっていう風な、その、要するにコンピューター的なプロセスで作曲っていうのはできるようになったんだよねっていう話になってきて、うん。だからそこにその、まあ、いわゆる作家性っていう言い方よくされるんだけども、まあ、人間的なその、表出というものが出てこなくなってくる。
うん。
むしろそれをあえて排した形で、作品が出てきてくるようになってくると、でもさっき、ベッキーさんがおっしゃったクセナティスとかっていうのは、それとは全く逆の方法を言ってますよね。
あれどうなんだろう、そこの。
数学なり、
うん、うん。
うん、まあ、数学なり、そのカオス理論なり、まあ、いろいろなものを使っている。でもその使い方っていうのは非常に恣意的で、最終的な音楽としては絶対的に面白くなるように、自分でその、あらゆる線なり、まあ、面なりをコントロールするじゃないですか、クセナティスは。
うん、結構その、最終的に、五線にどういう音符が並ぶかっていうところのイメージっていうのはしっかりある方なんですかね。
クセナティスはね、まあ、漠然とその、あったと思いますね、私は。
そうか。
やっぱりクセナティスはブーレーズのやり方では反発してたから、ブーレーズのように、その完全にオートマタで、要するに機械的な作曲で全ての音符が規定されるような、まあそういったセリエリズムのやり方っていうのには反対してたけれども、
うん、
やっぱりその全体の群像が、音の群像がどのように変遷していくかっていうスケッチっていうのは絶対彼らの中に明確にあったと思います。うん、ベッキーさんが考えてるのってそういうところなんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。
あんまり分析力がない人なんで大丈夫かな。でもまあでもクセナティスの本を読んでるとやっぱりその図形がとっても出てくるから、でそれ
はいはいはい、
まあ最終的にそれが音符になることもあるし、まあ弦楽器のグリスランドなんてもまさにそれだと思うんですけど、で、ただそのやっぱ楽譜ってその単なる図形として見た時にも、まあそれがわりかし音楽と直結するような見た目になってるから、
だから、はいはいはい、
まあ、音楽っていうものをこう、まあ、ちょっと中途半端であるけれど、かなりの、精度で可視化してるのが楽譜だとすると、まあ、そこに、的な図形っていうのと、まあ、その、まあ、実際の音符にしていなくても、こう、何か、まあ、視覚的な、こう、切り口での、こう、まあ、プランニングっていうのは、やっぱ可能だったんですかね。
と思いますね。 やっぱりそういう意味では彼らの業績ってね、非常に大きかったし、それこそあのシュトックハウゼンのグルッペンもそうですけど、やっぱりああいったの形での新しい音楽の作り方、
うん、
うん、っていうのはあのやっぱりあの時代には大きく腹気反対ライトなんだなと思います。50年って60年代ですけど、
いや、かなり早い方だと思いましたね。あの、
うん、
メタスタシス、あの、まあ、学校の図書館にあったから、あの、楽譜見てみたりしたんですけど、いや、すごいですね。でも、1954年っていうのは、あの、ボン・ビリアムズがチューバ協奏曲を書いた年だったから、だから、
はいはいはい。
全然、なんか、こう、時代比例的ではないんだなって思って、そこで。なんか、僕の中では、現代音楽っていう部類に入れていい人だと思うんですけど、クセノキスって。ただ、でも、今でもそう思っちゃうっていうのは、当時の人にとっては、まあ、なんだろうな。まあ、ストラヴィンスキーの春の祭典っていうのがもう、すごいセンセーションなことだったっていうのは、まあ、有名な話ですけど、それと同類なのかなって思って、はい、こう、
うん、
後半における、こう、まあ、なんかクラシック音楽界のこう梅雨払いポジションというか、
うん、はいはいはい、
まあ、でもかなり早い段階でこう12音技法に反対していたっていうのは何かの本で見ましたね。なんか、
ええ、やっぱり12音技法の、まあ、最大の欠点っていうのは、さっきあのベッキーさんがおっしゃった通り、誰が書いても同じような音響になるっていうところなんですよ。12音技法で書かれた曲っていうのは、いっぱい、あの、最初の一小節聴いただけでもすぐわかるじゃないですか。うん。で、そこに何らその発展性がないものだから、うん。だから新しいその音響の作り方っていうか、まあ、まあ、それこそショックハーゼの軍の音楽じゃないですけれども、新しいそのピッチのあり方っていうものをね、模索していった時代っていうのは確かにあったと思うんですよ。
うん、
だから、そういう意味でやっぱクセナキスの業績っていうのは偉大だなと私は思いますね。本当に。ベッキーさんは自分の作品でやっぱりクセナキスをすごい意識されているんですか？
いや、そんな、まだ調べてる段階、いや、調べてるって言っていいのかもわからないぐらいの、本当に初歩的な、なんか、趣味程度にね、こう、本読んだりしてる程度で。どうなのかな。一回ね、うん、演習率の数列を使って軽くフルートの曲書いたことあったんですけど、まあ、そのスナキスがまあよく言ってる、そのまあ人間の手から解放するというかね、その、まあ、
ええ、
ある程度のその決定要素っていうのを自分の外部に、
はい、
確か彼は時間外構造っていう言葉を使ってたかな。で、
ああ、使いますね。
それをこう、まあ、ちょっと真似しようっていうことで、もう本当に、その、まあ、音歌と、それからピッチっていう、まあ、この、決定要素っていうもの、全部ね、数字という、もう自分が考え出したものじゃないやつに委ねちゃおうと思って、したら、まあ、決して自分の思いつくことのできないメロディーは、まあ、簡単できたんですが、その、まあ、何にも予想ができなかったからこそ、こう、まあ予想した通りだなっていう満足感もなかったし、あと、その、
うん、
見てて面白いかって言われるとわからないし、で、その、まあさっきおっしゃってた、発展性というもの、その、まあ音楽のこう、まあ時間進行的な要素があるかっていうとそうでもなかったっていうことで、こう、まあある程度作業という側面を多くするのっていうのは、こう、まあ、自分が直感的に考えつくことでできる、その、まあ、発想の幅を広げるっていうところに関しては、まあ、割と未知の領域に達する可能性はあると思えど、ただ、やっぱり何かこう、こんな感じは目指したいっていうのが、ある程度の領域ないといけないんだろうなっていう、なんかこの調整がやっぱり難しいなって。
うん。そうですね。いやー、でもね、本当に思うのがね、やっぱりまあ、ピッチでね、そうやって、まあ、なんて言うんですかね、ピッチをこうやって、こう、いろいろ動かして操作して、ピッチとピッチの関係性で音楽を作っていくっていうやり方っていうのは、やっぱり僕は限界があると思うんですよね。
うん。
うん。やっぱりあの、シュトックハウゼンのハウタイムパセスバイって読みましたか？
ちょっと、ごめんなさい、わかんないです。すいません。
ああ、まあ、要するに、シュトックハウゼンが指摘したのは、実は、音楽の伝統的なパラメーターって、まあ、あるじゃないですか。一つはピッチ、一つは音階、一つは強度、みたいな。
うん、うん、うん。
それら三つが実は、グラジュアルにつながった、ものでしかないと、シュトックハウゼンは指摘したんですよ。要するに、パルスが一定間隔で鳴るわけじゃないですか。たったったったったったっていう風に。そのパルスの間隔をどんどん短くしていくと、ある地点から、だいたい 50Hz か 60Hz くらいなんですけれども、そこからピッチに聞こえるんですよね。たったったったったったったったったったったったったったったったったったったったうん。その周波数が。だから、リズムと、あと、その、ピッチっていうのは実は同じパラメーターの中の別の区画の、区画を切り取ったものに過ぎないっていうことを彼は指摘したんですよ、その論文で。シュトックハウゼン音楽論集に日本語訳も出てるんで、ぜひ、おすすめなんですけど。
あ、うん、それも、ラジオの概要欄書くので、後でまた文字で送ってください。
あ、わかりました。
なんかそれって、まあ、ある意味こう理論的、ある意味科学的であれど、なんだろうな。なんか哲学的なのかな、なんかトポロジー的にその別のものがつながる、うんうん、なんか。
そうそうそうそう
そ
う。だからね、やっぱりその音色を彼は作るっていうところで、まあ電子音楽の実験ですごいやったじゃないですか。
あ、
それを、まあ、突き詰めていくっていうのが、まあ我々の世代がやっていくべきことなんじゃないかなと僕は思っていて、その、クスナキズがやってきたことは確かに偉大だった。偉大だったけれども、結局は、その、要するに音符をポチポチ置いていく、その、どこに音符を置くかっていうところの作業じゃなくて、どういう音響がそこで鳴っていくかっていう、よりグローバルな視点で音楽を捉えられないかっていうのが私の問いなんですよね。
あ、それは難しいですね、なんか。なんか、普段から、別に音楽だけじゃなくて、普段からそういうマクロな視点を持つっていうのは、そんなに簡単できることじゃないですよね。
いや、そんなことないと思いますけどね。例えばさ、浜辺に行って波の音聞くじゃないですか。
はい。
あれってコンサート会場で浜辺の音、要するに波の音をね、永遠にオーケストラで鳴らされたら苦痛でしかないわけだけれども、うん、浜辺で聞けば人間ってあれ心地よいって感じるんですよ。
ああ。
だからそういう心理学的な要素がやっぱり入ってくるものだから、音楽の可能性っていうのは、やっぱりコンサートホールの中で、中っていう空間の中でね、心理学的に縛られてる状況だからこそ、縛られ、いろいろな制約を受けるものであって、実際にその、やっぱりその、自然にいろいろな音が鳴ってるじゃないですか。
うん、
木の小杖であったりとか風の音であったりとかっていうものが鳥のさえずりもそうですし、
うん、
そういうものを全てひっくるめて音っていう風に音響というのを考えればそれはもう全然その人間に対して苦痛を与えるものっていうのはないと思うんですよね。だからまあそれをいかにして音楽的に我々はそのあるコンテクストに沿ってまあ形式を作っていくかシェイプを作っていくかっていうところが、まあ課題になってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。
なんかある意味こう、俳句を作るような感じなんですかね。あれは映像の切り取りだから、こう、
ええ。
どこの部分にフォーカスするかっていう、ああ、でもそれって、やっぱり作る人の意図っていうものがはっきりしないといけないですかね、やっぱり。なんとなく好きなものってやっちゃったら、なんか毎回似ちゃうのかな。
いや、それはまあ人によるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあこれ
でも俳句っていう例えば面白いですね。確かに。
まあ映像の切り取りっていうのはもう辛口の夏井先生の受け売りですけど。
おお、そうなんですか。まあいろいろありますけど、まあ作曲っていうのは難しいものですよね、本当にね。